一つ質問をいたします。今聖火大会の話が出ましたが、先週の聖火大会の女性大会に出なさった方、当てませんからちょっと手を挙げてください。何人ぐらい出なさった？はい、割合多かったですね。はい、ありがとうございます。後で私は感想を伺いたいと思います。先生が大変面白いことをおっしゃいましたよね。眠っていなければ聞いてらっしゃると思いますが、おそらく先生は男性の清めと女性の清めと焦点が違うんだっていうことをおっしゃったんですね。ああ、そういう見方があるかなと思って大変私は興味深く伺っておりました。男性の場合には多くフォーカスになるのはその人のプライド、あるいは欲望、そういうものが男性の場合にはフォーカスになると、女性の場合には偶像がそうなるんだということをおっしゃっておられましたね。いろんな目に見えない形でたくさん偶像を作ってしまう、それにより頼んでしまう、例えばそれが家族であったり、あるいは他のものであったりという、ああそうなのか。ただもっとおっしゃったのは、行き過ぎた自己犠牲と、もう一つなんか行き過ぎたっていうのが一つありましたね。もう私のメモにはどっかにあるんですけれども、そういう低いということをおっしゃっておられました。まあそんなことで、皆さんがそれを聞いてどう思いなさったか、それを後で個人的でもいいから私に聞かせてください。あれは違うというし、おっしゃるならばそれでもいいし、ああ当たってるということであればそれでもいいし、私はあんまりそういう角度で男性と女性と区別して清めのメッセージが語られたっていうのは初めて聞いたもんですから、非常に新鮮に受け取りました。そして語る側としてもそういうことに無頓着で語っていたのかなと思って反省をさせられました。で今日はですね、あんまり私たちが普段扱わないような題ですけれども、信仰の従順ということについて、お話をいたします。ローマの手紙、ローマ人の手紙の第1章の5節が主題の聖句です。ご一緒にお読みしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ローマの1章の5節ご一緒に。はい、このキリストによって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。それは皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためなのです。ここに信仰の従順ということが書いてあって、それがパウロの奉仕の眼目である。そしてしかもあらゆる国の人々の中にそれをもたらすんだということが書いてあります。で、従順といった場合には皆さんはどういうイメージをお持ちでしょうか。私の前に答えなくてもいいですけれども、自分で答えてみてください。私は従順な人間だと思う人は右の手を強く握りしめてください。私は不従順だなと思う人は左の手を強く握りしめてください。まあ後でもう一度同じ質問をしますから手を覚えててくださいね。どっちに握りしめたか。で、一般的に言って従順という言葉は特に戦争が終わった後、戦争といってもどの戦争というわけではいかれていませんが、まあ、ともかく第二次大戦の後ですね、日本が自由になりましてからあんまりプラスイメージでは考えられない言葉じゃないでしょうか。昔はお舅さんにお嫁さんは従順であるべきだとかね、そう従順というのがこうもう押し付けられたっていうか当たり前というか、そういうイメージです。生徒は先生に従順であるべきだ、国民は政府に対して従順であるべきだということでずっと戦争まで突っ込んできたわけですから、だから戦争が終わって従順ということはなんかこうもう古いマイナスイメージ。会社でも従順な人ってのは役に立つでしょうか。だいたい少し反骨的な人とか自分のものを考え持ってる人とか上の人とぶつかる人、まあこういう人がこうプラスイメージで考えられる、言うことをちゃんと聞く人、 あるいは言うことしか聞か、あの言われたことしか聞かないというのはあんまり役に立たないというマイナスイメージで考えられていることが多いのではないでしょうか。一般的にいかがでしょうか。そういう中にあって、私はこのローマ書の聖歌っていう中で、岩上先生がですね、ローマ書の聖歌を4つの角度からおっしゃっている、その4つのうちの1つに入っているということが非常に新鮮でした、私にはね。復習してみたいと思いますけれども、彼はローマ書の清めということについては、1つ目は罪の支配、霊俗からの解放という切り口で語っています。これはもうローマ書を読んでれば当たり前というかことですね。それからもう1つは互いに愛し合い受け入れ合うという意味で聖歌というものが現れるんだよ。それからもう一つは、私たちは聖なるものだ、それに召されてるんだ、それを前回学びました。そして 今回が最後ですけれども、信仰の従順ということで、このパウロが、聖歌ということを捉えているんだ。私はこういう捉え方が、まあ、はっきり言って初めてだったので、この本を読みながら大変新鮮な教訓を与えられました。そしてローマ書を従順という言葉を鍵にして読んでみると、ああそうだなとうなずきました。で、皆さんにはこのメモがだいたい岩上先生のアウトラインに沿って書いてあるんですけども、ちょっともうこれ離れて、この中にある聖書の言葉をまず拾ってみたいと思います。そしてパウロがこの言葉で何を強調しているのかということをまず捉えたいと思うので、私と一緒にローマ人の手紙を見ていってください。はい、5章です。5章の19節、ご一緒にこれもお読みくださいませんか。3、はい。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたと同じ同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。ここにいらっしゃる方は大体教会に長い方ですから、この一人の不従順というのは誰のことを言っているかは言わなくてもお分かりでしょうか。でも念のため聞いてみましょうか。どなたですか。誰でしょう。はい、アダムですね。アダムの不従順のゆえに罪が入ってきた。ですからこのパウロはアダムの罪の一番大きな核となるもの、それは不従順だというふうに捉えているわけですね。神の言うことを聞かないで自分の言い分を押し通そう、自分の考えが正しいんだ、神に対する不従順、そして一人の人の従順によって多くの人が義とされた。この一人の人というのは当然ですが誰のことでしょう。イエス様のことですね。イエス様の従順で、これはちょっと後で少しまとめてイエス様の従順について、他の福音書も新約聖書も箇所も比べながら、イエス様の従順ってどんな従順だっただろうかっていうことを学びたいと思いますけれども、いずれにしろイエス様の贖いとかね、イエス様の犠牲とか、そういうふうに書かないでイエス様の従順と書いてあるところが鍵なんですね。私もそういう意味では新しい発見でありました。それから6章に入りまして、16節、今度は私が読みします。あなた方はこのことを知らないのですか。あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、これは従順の別な意味ですね。つまり罪に対する従順です。その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいはここで従順の奴隷となってと書いてあります。今度は私たちが罪に対する従順ではなくて、主イエス様に対する従順の奴隷となって義に至る。そして17、神に感謝すべきことは、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷になったのです。ここでも従順という言葉が新しい意味でクリスチャンの在り方として示唆されています。はい、15章、 15章の16節から18節までお読みします。それも私が異邦人のためにキリストイエスの使い人となるために神から恵みをいただいているからです。私は神の福音をもって祭司の務めを果たしています。それは異邦人を聖霊によって聖なるものとされた神に受け入れられる供え物とするためです。それで神に仕えることに関して私はキリストイエスにあって誇りを持っているのです。私はキリストが異邦人を従順にならせるために、私の務めは異邦人、まだ聖書の言葉を知らない人たちを従順にするために私は労していますよっていうことです。まあ、ちょっとこのイメージから言うと暴れ馬をこう鳴らしてね、こう暴れなくするような感じがするんですよ。まあ、あんまり外れてはいませんけども、もっと深い意味があるように思います。つまり自己中心で神様に対して従わない、自分を貫こうとしている、そうではなくて神に対して従うものとなる、そういう福音を伝えるんだ。そしてそれはその前の16節にありますが、聖なるものとされた受け入れる供え物とするためなんだ。単にイエス様を知らないからイエス様を知ってクリスチャンになったというだけでは満足していない、清いものとして捧げる、それをパウロは別な言葉で従順であるというふうに言ってるわけです。この今4箇所開きましたよね。そのことを拝見して、ちょっとこの皆さん手に持っているメモをさらっといきたいと思います。これはもうさらっといきますから、最初に、パウロの執筆の目的である、あるいはパウロの奉仕の目的が異邦人を信仰に従順にすることなんだ。ですからこれは何か取ってつけたような、私たちが忘れてしまってもいいような題目ではなくて、とても大事なんだということが言われています。そして次に信仰の従順とは何だろうか、ここに信仰の従順と書いてある。なんで信仰の従順なんだろうか。でこれは私は2つの要素があると思います。つまり神の言葉に従って信仰を持つ、従順を踏み台にして信仰を持つ、神の言葉が語られた時に、ああそうですか、分かりました、従いますと言って信じて従うこと、それが信仰のステップです。そうですね、パウロは別なところで信仰は聞くによる、聞くは神の言葉によると書いてありますが、神の言葉を聞いて、ああそうだとうなずいて信ずる、これは従順があって信ずるわけですよ。ところがそれで終わってないで、その信仰から派生してさらに神に従うものとなっていく、つまり自分により頼むのではなく、自分の意見にを通すのでもなく、主に従っていこうという意味で、従順があって信仰が生まれ、信仰があるからさらに従順になると、こういう循環でいくのですよということを言っています。先ほど従順と不従順の対比は読みましたので、そこは省略をいたします。ただこの場所で、主イエス様の従順によって人類が義とされられたということをちょっと他の助けを借りながら 1,2 箇所見たいと思います。ヘブルの手紙、ヘブルの手紙、5章の7から9ぐらいまで読みましょう。キリストは人としてこの世におられた時、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であられるのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、彼に従うすべての人に対して常しえの救いを与えるものとなりと書いてあります。 イエス様は神の子ですから、全ての徳を自分の中に備えていらっしゃる方です。イエス様に何か教えてあげようという人は誰もいないぐらい完璧なお方です。けれどもそのイエス様でさえもっていうことはちょっとおこがましいんですけれども、学ばなければならない学科があるとすれば、それは従順ということだった。これは不思議だと思いません？こんなふうに考えないでください。イエス様も少しは不従順なところがあったからね。父なる神様がお前従順を学べと言って苦しみを通過させなさった、そういうことではないと思います。イエス様はもともと従順なお方です。ですから天において誰かこの地上に行って救いを成し遂げるものはないかといった時に、主イエス様は詩篇の40篇の言葉を引用して、私は御心に従うことを喜びます、私は肉を持つことを喜んでいきますと言って天から降りてきてくださったわけですから、イエス様はもともと従順なお方です。けれどもそのお方でさえも学ばなければならないことは、従順ということの経験的な、本当にこれが従順なんだということを、その命をかけて経験を通して学ぶという面では、イエス様はまだ学んでいらっしゃらなかったわけですよね。だからこそあの十字架という苦しみにおいて従順を学び、その徹底した従順によって贖いを成し遂げて救いを与えてくださった。ちょっと私たちに考えてみたいと思います。イエス様のような父なる神に対して従順なお方がまだ学ばなければならない要素があるとするならば、私はもう結構従順だと、結構って言葉はどうか当たってるかどうか知らないけど、思ってる人でもね、まだまだ学ばなければならない従順の学科があるということを類推できませんか。この言葉から私はそういうふうに教えられるんです。私は結構もう十分いろいろあっちやこちらで砕かれてね、こっちでつつかれ、あっちで砕かれ、あっちで嫌味を言われ、こっちで殴られ、まあかなり従順な人間になりました。でもまだまだ学ぶレッスンがあるよ。そしてその従順を学ぶレッスンにイエス様が使われた道具は苦しみによってとするならば、主は私たちをなお苦しみという学科を通して、本当に主に従いますかということを学ばせようとしておられると私は思います。さらに今日は開きませんけども、ピリピ書の中には、彼は死に至るまで従ってくださった、十字架の死に至るまで従った、主イエス様の従順ということは本当に十字架の死に喜んで従っていくということだった。それはですから救いをもたらす従順であったということです。さてこのしおりの方に戻ります。そして今度は私たちが罪に対して従っていた奴隷が神の奴隷として従っていくんだということです。で、私たちが罪の奴隷といった場合には、それは嫌だ嫌だと思いながら従っていく奴隷です。この世の中に私は徹底的な悪人になりたい、俺は悪だぞ悪だぞと思って悪をする人はほとんどいない。私は良いことをしたいと思いながら勝つことができない、この習慣はやめたいと思いながら勝つことができない、この道筋はダメだなと思いながら足を洗うことができない、この交際はちょっとやばいなと思いながらやめられない、そういう不自由さが罪の奴隷です。でも私たちが神に従う奴隷になったのは、もう神に従わざるを得ないロボット人間に自分でなることではなくて、喜んで使える霊、何度もここでお話したと思いますが、愛の奴隷です。ボランティアの奴隷です。私たちは本当に主によって贖われたボランティアの奴隷として主に従うものとなるのです。で、 ローマ書の文脈における信仰の従順で、その現れが3つ記されています。それは信仰によって義と認められ、罪許された信仰者が再び道徳的腐敗に陥ることなく清潔清めに進むことである。でパウロはこのことをはっきりと語っていますね。罪に従う奴隷ではなくて神に従う、喜んで従う、そしてその結果として私たちが清きを心の内にいただく。2番目はイエスの十字によってアダムの不従順とその結果、それが無効にされた、十字架によって全部なしにされた。だからその贖いの中に私たちが喜んで生き続けることです。もう一つ私はこの岩上先生が一致ということをおっしゃったのが随分引っかかって、何度も何度もこの文章、先生の文章を読み直しながら、どうして従順が一致になるんだろうなということを考えて、今朝まで結論が出なかったんですけども、何か今朝ひらめいたんですね。ああこういうことなのか。それはですね、一致を妨げるものは自己中心ですよね。自分のやり方ということを押し通すことです。ローマ人の教会の場合にはローマのノン、いわゆる銃ですね、違法人のクリスチャンと、それからユダヤ人のユダヤ的な背景を持ったクリスチャンたちが、それぞれの生き方、食べ物にしても習慣にしても儀式にしても、みんな違うものを持って背景を違うものとしてぶつかり合っていたわけです。で、それは違うでしょう。パウロはお互いが自分の生き方、主義、それに従うんじゃなくて、全部それをご破産にして神のみに従っていくんだ。ユダヤ人はユダヤ人として神に従っていく、違法人は違法人として神第一に従っていく。そこに一致が生まれるでしょう。あ、そうすると分かるんですね。で、私たちの場合にも、今先ほど近藤姉妹がおかしてくださったように、共同体的清めという時にはぶつかるのは個人の考え方、キャラクター、ある方は血液型とも言いますけど、私はあんまり信じないんですけども、ある先生は血液型を性別正解でよくお話をなさるそうです。そうするとみんなが分かったって言うんですけども、私は分かられていいのかなと思いながらその話を聞いておりました。その血液型とか、その性格だとかね、その違いによる摩擦、それをどう克服していくか。私は根本的には一人一人が己の考え方、生き方、今までの背景、そうしたことをご破産にして神様だけに従っていくという生き方をするときに、お互いは違いは違いとして残るけれども一致が生まれていくでしょうということが、パウロの言おうとしていることではないかと思います。それで今日はこのメモは最後にまだありますけれども、おしまいにして、最後にこの従順ということについてのテストに失敗した人の話を持って終わりたいと思います。それはですね、第一サムエルの15章です。少し飛びながらお読みします。第一サムエルの15の18からお読みします。ここはサムエルという預言者がサウル王様を立てて初代王様としましたが、サウルが言うことを聞かなかったことに対するお叱りの言葉です。18ぐらいからお読みします。主はあなたに、これはサムエルの言葉です、使命を授けて言われました。行って罪人アマレク人を征絶せよ、彼らを絶滅させるまで戦え。ちょっとまあ今から言うと残酷のようですけれども、この当時はこれがマストだったわけです。あなたはなぜ主の御声に引き従わず、分取り者に飛びかかり主の目の前に悪を行ったのですか。まあ大体征絶したんですね。大体 でも王様、それから生け捕りの何人かの人たち、それから牛羊、これはちょっと残しておいたわけです。それを責めてるわけです。サウルはサムエルに答えた。私は主の御声に聞き従いました。従ってますよ大体は。主が私に授けられた使命の道を進みました。私はアマレク人の王アガクを連れてきてアマレク人を征絶しました。しかし民は、これずるいですねこの人、私はやったんだけど民はギルガルであなたの神主に生贄として捧げるために聖絶すべきものを最上のものとして分取り物の中から羊と牛を取ってきたのです。言い訳をしています。するとサムエルは言った。主は主の御声に聞き従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。まことに背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので主もあなたを大いから退けたと書いてあります。ここに22の終わりの2行目、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。私たちが日常生活において、あるいは教会の奉仕においてもそうですけれども、これは良かれと思ってやっていることでも主がいや、それも捧げなさい、それは違うよと、別な方法でしなさい、あなたがやっていることは内容も時期もまた動機も良くないよ、それはあなたは主のためと思ってやってるかもしれないけれども違うよと語られたとしましょう。どうしますか。いやー神様、私は一生懸命あなたに仕えるつもりでやってるんです、少しは私の気持ちも分かってくださいよ、ね、神様そんなケチなお方ですかと私たちは反論しますか。もしそうするとこのサウルと同じ間違いをしてしまう。おそらくクリスチャンになって主に仕えよう、主に喜んでいただこうと思わない人は誰もいないと思います。しかし神様がその内容において、あるいは時において、機会において、方法において、私はこの方法でこういうふうにしてもらいたいんだよと語れた時に、私たちがどういうリアクションをするでしょうか。ムッとするでしょうか。でそれがもう神様がね、直接ラウドスピーカーかなんかでわらわらわらってこう話してくださればいいんですけども、多くの場合はそういうふうに直接響かないで、隣の人だったり先輩だったり、あるいは後輩だったり、いろんな人の声を通して、それ違うんじゃないの、語りかけられることがあるのです。その時に向きになるか、待てよ、考えてみると、私は神様のお声に従ってないで自分のやり方を通そうとしてた、ごめんなさいと言って砕かれるか、その違いなのです。主イエス様はパウロを通して信仰の従順にクリスチャンたちを導くようにと示され、彼は働きました。私たちにとって本当に従順ということは何だろうか。表面的に物腰が柔らかいとか腰が低いとか、まあいろんなことがありますけど、そういうこととちょっと違うんです。本当に真が神様の前に砕かれているもの、それが信仰の従順であると、私はこのお言葉を通して教えられたことでありますし、また皆様方にもお分かちしたいと思います。お祈りをします。どうか私たちが本当の意味で主の御心に従うものでありたいと思います。ご一緒にお祈りしたいと思いますが、その前にどうか、もし心の中で私はここの部分がまだ神様の前に砕かれてなかったなという具体的なことがもし示されることがあれば、神様どうかここの部分を 砕いてあなたの御心に従うものとしてくださいとお祈りをしたいと思います。いくら考えてみてもそういう部分がない、あ、感謝しますで結構です。はい、お祈りをいたしましょう。ご一緒にお祈りください。